ソイランドピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂の
シーサイドゾンビ。シーサイドゾンビ始まりました。ソイランドピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂がお届けします。
なんですって？
あのですね、はい、私よく、家から自宅から、駅まで電車乗る駅まで、猛ダッシュしてるんですよ。ちょっと支度が遅いっていうのもあり、でしょっちゅう駅まで走ってるんですね。で今までそんなことなくて初めて起きた現象があって、もう爆走して駅のホーム着いて電車乗って気づいたら、手が2箇所切れてたんですよ。
どういうこと？
それ大きい怪我じゃないですよ。
びっくりした。手がなくなってんのかと思ったんだけ
ど。違う違う。手に2箇所切り傷があって。
はいはい。かまいたちって。
それを友達に、どうしよう切れてるって言ったら、それ妖怪かまいたちじゃないって言われて。何それっていうのが最近の。何それ系の話だったんですけど。
ちなみにどこが切れてたの？中の？
もうなくなりましたけど、手の甲です。
甲か。
すっごい走って、腕も振ってましたけど、何かにぶつかった覚えもなく、誰かに会った覚えもなく、
綺麗にスパッと切れてた。
サッと。
それはかまいたちです。
妖怪なんですか？
妖怪です。
私画像検索したらすごい、キュートなカマイたちも出てきて、でも手の先が
そうそうカマになってる、
カマになってました。
シュシュシュって、
はい、
そう。
あれは妖怪なんですか？
妖怪ですよ。
人に
どこ県出身だったかな、カマイたち。
実在するんですか？
当たり前じゃん。
砂掛けババアも
当たり前じゃん。妖怪ポストあるだろう。
キタロウも？
キタロウもいるに決まってんじゃん。妖怪ポストあるだろう。困ったらキタロウに手紙出すんだよ。
妖怪ポストって何でしたっけ？
キタロウに来てほしい、なんか超常現象とかがあった時とかにキタロウさんに来てもらうために出すポストだよ。
ポスト、うわ、
そ
うですか。
でも、
はい、
もともとそういう妖怪っていうのはさ、昔からこう記述があったり、例えばダイダラボッチとかさ、
デイダラボッチのことですか？
そうそう、デイダラボッチとかダイダラボッチとか、いろんな呼び方地方によってあるんですけど、いろんな言い伝えがこう各地方にあるわけですよ。だからそういうのをこう追っていくと、その村々の歴史が分かるというかさ、面白いんですよ。
奥深い話、ね、
奥深いですよ。例えばその巨人伝説っていうものは世界中にあるわけですよ。ね、で一個挙げるとしたら、ギリシャ神話の神様って大きいでしょ。例えばゼウスとかさ、ああいうのってこうやっぱこう旧約聖書とか、また遡るとまたこの、あの巨人伝説みたいなのがまたあるんですよ。それが、なんつったかな、ゼカリア・チシッチンがほらマヤの粘土板を石板解説してもら
う。次から次に出てくる。
ニビル星の記述とか知らない？
いや、わかりません。
あれはネフェリム伝説だ。ネフェリム伝説っていうのだから、その元々巨人がこう来て、猿と人間の遺伝子を掛け合わせ、猿とネフェリム人の遺伝子を掛け合わせて
人間ができ
たという。それをまたニビルっていう記述もあったりするんだけど、なんか2万6000年周期で太陽系の周りを回ってる星があって、その大気が侵されて、その大気に金をまかないといけない、じゃないとこの星が助からないって言った時に、よし、じゃあ地球に降りて金を掘るぞって、その採掘する時に猿と自分らの遺伝子を掛け合わせて作ったのが人間だって言われてる伝説知らない？
知りません。
それをこのゼカリア・シッチンっていう人が、あのマヤの粘土の石板を解読して、
そうやって作られたんですか？
って言ってるのとかもあったりとか。
私たちジャワ原人、北京原人じゃなかったんですか？
そうそう。でもさ、そういう言い伝えがこの日本にもこう、あって、デイダラボッチとかさ、いろんな伝説がなってるわけだから、あのカッパとかもさ、
カッパ、
あのほら宇宙人とカッパって似てるじゃない、グレイっていうタイプの宇宙人とかとかさ、 ああいうのが面白いんですよ。またいろいろ魚も全然もうこれを話すんだろう、俺は特番にしてほしいわ。
池田湖の石は、
石は、うん、あれはね、ね、なんで
しょうね。
いるんじゃない？いるんじゃね？いるんじゃね？
急にトーンが。
ゲストゾンビ。
シーサイドゾンビ。さて今週のゲストゾンビはロックバンド一人家からボーカルウォーアカさん、ギター篠田さんにお越しいただいております。
どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ紹介の方よろしくお願いします。
はい、一人家さん、はい、ニコニコ動画で一時代を築き上げたトップクリエイターの一人、ウォーアカさんを中心に結成されたロックバンドです。2011年前身となるバンド一人アトリエをボーカルウォーアカさん、ベース五十嵐さん、ドラムユーマオさんで結成、そして2012年にギターコーラス篠田さんが加入して4人で一人家として本格活動を開始されました。聞くものを瞬間的に虜にするフレーズ、紡ぎ出される音と言葉は奇妙で独特な世界観で、聞くものを一瞬にして非日常に誘うと評判を呼び、ロックリスナーはもちろんネットカルチャークリエイターからも支持を多く得ております。ひとりえさん初登場です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあちょっとお茶でも飲んで、
う
ん、ほっこりしながら喋りましょう
よ。いいですね。
ワイワイとね。
いただきます。
うん、今日はですね、
はい、
下道園さんの生姜紅茶をご用意しておりますので、うん、
生姜紅茶、
はい、
喉にいいですよ。
喉にいい生姜紅茶、自分で作ることはあるんですけどね、うん、あの普通のティーパックの紅茶に、うん、
生姜入れて、
生姜チューブ入れて、
うん、そっちだ、チューブ派だ。
そうです、そうです。
チューブ。
おー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ちゃんはまさんは焼酎飲むのか。
私、一人でいいんですか。
どうぞどうぞ。
せっかくなので、
じゃあ乾杯しましょう。
はい、
乾杯。
乾杯。いいですね、この夕方の時間からお茶を飲みながら。
美
味しい、
美味しい。そして本日ご用意させていただきました西原紹介薩摩屋さんのですね、薩摩揚げのセットをご用意しておりますので、ぜひ、あのボーカル大赤さんはなんと鹿児島出身、
はい、そうね、あ、それ公開してるんですか。
鹿児島出身ってことは言ってますね。
そうなんだ、
はい。
このトークは OK ですか、はい、出身トーク、うん、
全然大丈夫ですよ。
OK ということで、鹿児島出身の大赤さんは食べ慣れているかもしれませんが、
はい、
ぜひ。
食べ慣れてるんですか。
さつま揚げ、
さつま揚げ、
まあね、でもやっぱね、地元、まあ、お家とかその、うん、外食べ行った時とかは、うん、その今考えると、うん、東京じゃありえないぐらい出てくる。
あ、そう
なんだ。篠田くんは食べたことあります？
まあ、さつま揚げ自体はまあ食べたことはまあありますね。
ちょっと本物の食してくださいよ。
これがマジモンの、
マジモンの、
はい、
鹿児島さんの。
あ、それではいただきます。これこのまた特殊なフォーク
これでざっくり。
あ、でも美味しそう。
あ、いただきます。
どうぞどうぞ。
じゃあ、どうぞ、うん、
いただきます。
いかがでしょう。
あ、美味しいですね。
美味しい、
うん、
独特な甘みがあって、うん、ふるさとの味感じます。
感じますかね
ただ我々の咀嚼音が
うなずきがということで、まあ、ひとりえさん、うん、このゲストゾンビとしては初登場になりますし、うん、我々もなんと初めましてになるわけですので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今日はさつま揚げ、
うん、
これさつま屋さんのさつま揚げと、あと今日はお土産で夢の一撃っていう西原紹介さんからの焼酎もあるんで、
うん、
お家に帰ってからもちょっと鹿児島を味わってほしいなと思って、
は
い、
芋焼酎ですか。
芋です。
やっぱ鹿児島といえば、
うん、
10年の一撃ってまたすごいタイトルです
ね。そうね、
いいですよね、
初めて聞いた。
あと青果食品さんから薩摩六花仙というお菓子のセットもありますので、
あれですよ、ボンターメだ、
兵六餅とかね。
あ、そうなんです。
ボンターメと兵六餅はもう、うん、ばあちゃん家行ったら絶対にある。あ、そう、絶対にある。
絶対にあるから。
知らない人は一人もいません。福島県民で。
でも篠田君も知ってたでしょ。ボンタンアメ、兵六餅、
分かんない。
ボンタンアメはまあ分かりますけど、
そうでしょ、
でも兵六餅とかはもしかしたら、まあ兵六餅もこっちでも売ってますけど、ね、いろんな。
じゃあ白熊知ってる？無邪
気。白熊は分かります。
あれ鹿児島だよ。
アイスのあれ、
そうそうそう、あれ鹿児島だよ、
あ、そうなんですか。
そうですよ、
発祥は鹿児島で、あの天文館という繁華街に無邪気という白熊のお店があるんですよ。そこが発祥で、
もうお皿にこんなこんもりと、
あ、なんかかき氷みたいな、
かき氷の、
そうそうそう、
秘伝の。
篠田君は鹿児島行ったことある？
鹿児島、あ、あります、あります。
鹿児島行った時どこ行くの？
どこ行ってたっけ。
え、だってこれ、だってメンバーって大赤くんが連れて行くんじゃないの、うんうん、あそこの店。
でもなんか観光案内みたいなこと別にしなかったよ、
なんか結構バラバラに行動して、そう、であの僕本当にあの観光ってのが下手なんですよ。一人で街を出歩くってのが下手で、なんかよくわかんないけど、その鹿児島のライブハウスのブッキングイベント見に行きましたね。
ああ、そうだね、
そうそうそう、ビジュアル系のブッキングイベントだ。
どんだけ音楽好きなんだよ、プライベートでも。だって
でも遠征先でよく行ってるよね、本当に。
地方のブッキングイベントみんな好きなんだよ、
高校生のライブとかね。
そうそうそうそう、
行った日になんかライブないかなっていう感じで、
やっぱ多少調べたりします
ね。下調べして、相当音好きで、やはり
すごいね、いや、音楽が好きなの、そのインディー音楽が好きとか。
なんでしょうね、なんかそのなんかこうライブハウスのこの地方の若者たちっていう、うんうん、そのライブハウスの空気感とかってどんなもんなんだろうなっていうのに興味があったりしますね。
地方地方でやっぱり全然違います？
全然、そうですね、たまにやばいのありますね。たまにとんでもない日があったり
すすごい気になるんですけど。
すごいね、面白そう。
面白いですね。
俺これに何千円払ったんだなみたいな、うん、
そういうね、
そう、そういうヤバさもあったりして、
取れないですね。
逆にこいつら来年来んじゃねえのとかもあるの？あ
とかは今のところない
ない、やっぱり叱るね。
なかなか難しい。
そうだよね。
さあ、そんなひとりえさんです。